ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは心のサロン代表ハートセンター心理療法士の加藤彩子さん、そして息子さん今日学校がお休みということで、新太くん中学校2年生そして優太くん中学校1年生一緒に来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、畑山中学で、
畑山中学です、
ね、今日はお休みなんですね。
たまたま、
うん、授業参観があったんですか。
授業参観が18日の日にあって、私は行けなかったんですけれども、まあ、それでも今日一緒に行動を取れたので、こっちの方が楽しいかな
まあこれもね、うん、あの職場体験みたいな感じですのでせっかくだから、新太くんと優太くんもお話ししていただきたいと思います。
お願いします、
はい。じゃあ心のサロン代表でハートセンター心理療法士、
心理療法士です。
まず心理療法士っていうのはどんなお仕事なんですか。
心理カウンセラーと心理療法士はちょっと違って、心理カウンセラーっていうのはあの傾聴、まあ、来談者中心療法といってお話をしっかり聞く仕事がメインになるんですが、心理療法士というのは心理療法を、あのクライアントさんに施すことができる人ということで名前を分けてます。
私も実はあの、心理カウンセラーの講座を加藤彩子先生から受けて、はい、あの勉強をさせていただいたんですが、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。初めはじゃあ心理カウンセラーで、
はい、心理カウンセラーから始めまして、その後心理療法を勉強して心理療法士になって、わけで、
はい、
あの心理カウンセラーだけでは幅が広がらないんですよね、で自分のやりたいことが、あの求職者を支援したいということで、うつ病の方を見ていく中でやっぱり心理療法士で認知行動療法を学んだというきっかけで心理療法士になりました。
じゃ あ, あの今ね実際あの長久手の福祉の家の方でも、あの長久手市社協さんとこう、あの契約をして無料相談を、
無料カウンセリング、月に一遍だけで17日だけなんですけれども、まあ、1日4組だけカウンセリングをさせていただいてます、
もうこれはじゃあ本当にいろんな相談が、
そうですね、あの心の病の方がもちろん来られるんですけども、そうでない方もいらっしゃって、そういうこう話していくうちにやっぱり心の問題に突き当たるところがあるので、あのこれまで見てきた方々皆さんそれぞれすごい悩みを持ってらして、無料カウンセリングとはいえどもみんな本気の悩みを持ってこられて、そこでまたその後も継続してられる方もいますし、そのままその1日で納得されて帰られる方もいるので、勉強の場になってますね、私にとっては。
じゃ あ, あのみるみるこう、まあ、患者さん、クライアントさんがどんどん良くなっていくっていう姿を見ることも、できるんですか。
そうですね、みるみる良くなっていく方を見ることの方が少ないんですけれども、それでも時間をかければ出口はあるかなというところをつかみながらなので、今も現在も勉強中ですね。あの終わりがないので、あの結局自分がやりたいことができてるかどうか探りながらなので、まだこれから勉強がかなり必要です。
何年ぐらいもうやられてるんですか。
もう10年近いですね。心理学の勉強したのはですね、きちんと仕事として始めたのはまだそんなに数年なんですけれども、それまでは普通に OL だったので、なのでこれからもっとあの自己研鑽していかないと、あのどんどんどんどん置いてかれるという状態なので、これから子供をた、あと主人も理解があるので、勉強させてもらいたいなというふうに思ってます、
どうですか実際。じゃあ新太くんと優太くんは、お母さんは心理学に強いからすごい、どういろいろ話聞いてくれるとか話しやすいとか、
いつも相談には乗ってもらってます。
ああそうだ、まあ、中二の男の子だからいろいろ悩みもあるよね。
あります
あります。あの今2人ともね、あのスポーツ系の真っ赤な T シャツを着てるんだけど、部活は何部？
僕はバスケ部です。
背大きいもんね。
180もうあるかもしれないですね。
すごい。あやこさんも高いんですけど、
私もあの 自称168センチと言っているんですが、ええ、多分170あるかも。
あ、もう低い方にごまかせるって
ごまかしたい、
へ
あまりいいイメージがなかったんですよね、私の私が学生の頃が。なので少しでも小さく見えるように、ヒールは高いのは履かない、今日もぺったんこで。
なるほど、はい、いやかっこいいです。じゃあ新宅はバスケを今続けてて、うん、でもまあ例えばお友達のこともそうだし、うん、ね、勉強のこととか部活のこととか悩みはあるよね、やっぱりね。
あります。
ね、お母さん話しやすいんだ。
話しやすいです。
でお母さんのアドバイスは、
あのよくためになって、とても嬉しいです。
いいね、そんなこと言われたいね。じゃあゆうたくんは中1だから、また小学校と中学校と全然違うよね、うん、
あ、はい、
急になんか勉強も忙しくなってね。えどう中学校生活は
中学校生活楽しいけどちょっと勉強が難しくて、
急に勉強になるもんね、あれなんでしょうね本当に。で、あのゆうたくんの部活は？
サッカーです。
サッカー、そんな感じだ、うん、2人ともスポーツって感じですもんね、
うん、私は運動できないんですけどね、
うん、なんか得意そう、うん、いいね。じゃあ、まあ、勉強難しくなって、うん、でもお友達もあそこは畑西と畑東ですかね、うん、2つの小学校が、
あと何だったっけ、
まだある、
原山、
あ、原山の子も来るんだ、
うん、何人か来てる、
何人かね、あ、まあ、影響もあって、ね、あ、
そうですね、
うん、で、できました、新しいお友達、
あ、たくさんできました、
うん、今悩みは、
え、悩み
特にない、
特にありませんね。
あ、いいね。じゃあお母さんに何か相談したりするの？
お母さんあんまり相談しない、
あんまり相談しない、もう自分で解決していくんだ。でもこれってこう心理学を勉強していると子育てにも生きてきますよね。
子育てに一番役に立っているかもしれないです。あのまだ心理学の勉強する前だった時の子育ての仕方と今と全然違っていて、なので過去のことを言うとほったらかしだったって言われるんですよね、あの仕事ばっかりしていて、うん、ほとんど家にいなかったので、うん、今の方が子供との時間を作ろうとか、もしくはあの家にいる時間が短くっても、うん、あのおやつを食べる時間はあのしっかり喋るとか、うん、夜ご飯は一緒にするとか、うん、時間の区切りをつけるようになって、うん、相談する時間とか雑談とかしっかりできているので、
うん、
ちょっとあのこの思春期の時に役立ててよかったなって、
うん、時間は長さではなくて、
あ、そうですね、長さじゃないですね、
密にっていうところですね、
は
い、
そうだね、本当に、
もう一人だってお子さん、ちっちゃいお子さんが、
そうなんです、今日は保育園に行ってるんですが、あの実はこの中学校2人以外に1歳今日で8ヶ月になった子がいて、まあ、女の子でもう可愛くてしょうがなくって、うん、私からするともう孫みたいな感じで、この子たちからするともう父親体験ですよね、将来の、
可愛いんだ、
とても可愛いです、
とても可愛い、もうみんな取り合い2人で、
そうです ね、う
ん、面倒見てくれる、じゃあもうその下のお子さんはもうどっぷりこの心理学を勉強してからのお子さんなので、
なので言い訳が聞かないので、子育てに失敗されないですね
あ、でも
おっしゃる通りで、
で、実はですね、まあ、心のサロンというところが個人で、はい、まあ、セッションされているところで、ハートセンターというところは企業さんの、はい、
そうですね、企業でリワークといって、うつ病の方が、はい、休職されている状態の時からスタートなのですが、はい、そこから認知行動療法という心理療法を施しながら、復職して、その後もうつ病が再発、再燃しないように支援していくという立場ので、まあ、お医者様と心理療法とで薬物療法と心理療法を併用して、うん、支援していって頑張ってまた社会で働いてもらえるように、そういったところから今はハートセンターの仕事がメインになっていて、ちょっと心のサロンの個人の方は新規の方は受けてない状況です。
はい、じゃあ企業さんと、まあ、契約になるんですけど、はいはい、多いんですかやっぱり。
企業様で一つの企業、平均的なんですけども、一つの会社に今現在休職中とかだからゼロというところまずなくて、まあ、そういったところが契約をされるので、そういったことを見ると今すごく 認知行動療法は保険が効くようになって病院で受ければすごく安く受けれるんですけども、実際病院ではなかなか受けることができなくってという方がお見えになっていて、その企業の中でも1人とか、でも実際その少ない従業員の中で1人っていうのはすごい多い確率だと思います。でうつ病っていうのは今世界的危機にもなっているし、やっぱりうつ病の症状である死にたいっていう気持ちが繰り返しあるので、そこのところを死にたいから社会生活働くところまで持っていくところっていうのはそんなに簡単なことじゃないですよね。なのでそこがやっぱり心理療法の難しいところで、やっぱりその周りの家族の方の応援もないと私一人ではやっぱり無理です。
私もこの間、ゲートキーパーの、講座を受けさせていただいたんですが、このゲートキーパーって本当ここ数年よく聞く、
聞きますね、内閣府が提唱しているもので、今あちらこちらでゲートキーパーの養成研修はしていて、私が所属している日本総合教育支援協会っていうのは自殺対策室があって、でそこでゲートキーパーの養成研修を私はさせてもらっているんですけども、実はあらゆるところで地域とか民生委員とか医療関係者の方も向けにゲートキーパー研修というのはいろんなところでやっていて、今本当に一人でも多く増やしたいという状況で、命の門番なんですよね。死にたいという気持ちから生きる生命の方に呼び戻してあげるということで、なるべく早く少しでも気づいてあげて声をかけてあげることが大切で、声をかけ方がまたこれが重要で、やっぱり説得とか説明ではなくってしっかり聞いてあげる。なのでゲートキーパーのただ話を聞くだけだったらわざわざ研修はいらないかなと思うんですよね。なのでその話の聞いてあげ方というところを一緒に勉強して実際周りの家族だったりお友達だったりにしっかり話を聞いてじっくり聞いてあげて、必要であれば支援する施設につなげてあげる、でつなげたら終わりではなくって、その後もしっかりとサポートして見守ってあげるという立場の人を少しでも増やしたいと思ってます。
命の門番っていうね、とてもいいお言葉だったんですけど、自殺の危険を示すサインに気づいて、適切な対応を図ることができる人のこと、
そうです
だって今本当に、新太くん、ゆうたくんも中学生だけど、中学生でも簡単に自殺を考えちゃう。そうなんです。
本当に今15歳だとちょっと高校生になるんですけども、15歳から39歳の死因のトップが自殺なんですよね。特に夏休み明けの9月の1日が自殺が多くって、夏休みの期間に少しでもお友達の様子がおかしいなと思ったら声をかけてあげてほしいんですよね。なのでそれだけではなくって、働き盛りの方っていうのは39歳までの中に入っているので、ちょっとおかしいな、いつもだったらきちんとおひげ剃っているんだけど武将ひげが生えているとか、眠れてないから化粧が厚化粧になっているっていう方もいつもと違うよねって、何か悩みあるのかなって、間違っててもいいので声をかけてもらいたいんですよね。やっぱりつながりがないとそこで孤独感が出てしまうので、孤独感があることが死につながるっていう一番怖いところなので、なのでゲートキーパーはそのつながりの部分のパイプ役になってもらいたいということで、特に研修なんか受けなくっても、
そうなんです、
内閣府のホームページを見ていただくと、DVD を見ることができるので、わざわざ時間を作らなくても、家の中でちょっと内閣府のホームページをクリックしてもらって、ぜひ皆さんに今聞いてもらっている方にも見てもらいたいなというふうに思います。
そう思うと、じゃあ新太君と優太君は命の門番だ、
すごく命の重みはよく分かっていると思います。なのでお友達にもしっかり声をかけてくれるし、友達がちょっと様子おかしいなっていうのもきっと分かってくれるはずだなと、私はひいき目で見てとしても、優しいと思います。自分の子を褒めるのもちょっとどうかなと思うんですが、
でもやっぱりちょっとお友達の様子が違ったりすると気になるよね。
気になります。
とっても気にしますね。
そうなんだ。実際にじゃあちょっと声をかけたら悩んでたとか、かけるんだ。
お手紙も書いたりしますよね。なので子どもの方がお手本になってて、私の、なので子どもの行動力とかエネルギーとかが私にとっては、 学ばさせてもらってる立場であるかなっていう、それはもう主人からもだし、あの子供たちからでもあって、また自分の1歳の子供を、生命の誕生を携わって、この命が自分で死のうとすることの恐怖、そういうことも、命のことについては心理療法士という立場から離れて、一人の人間としてあの広めていきたいというふうに思っています。
まあ、実際その下のお子さんが今1歳だから、こうね、生まれてずっと見てきて、2人は、あ、自分もこうやってもう可愛がられて育ったんだなって、家庭を見てるんだもんね、お兄ちゃんたち。
生まれるっていう生命を見ているので、あの実際その産んだ後に、私があの集中治療室に入ってしまって、ママが死んでしまうかもっていう恐怖も味わっていて、あの母親の命、あと新しい生命の誕生っていうので、命についてはとっても重く受け止めていると思います。
お母さんいいね。いいです。
すご
い、すごくいい。
よかった、この言葉。
ゆうとくんは
すごくい
い。嬉しいですね。
今日はよかったです。嬉しい、
ね、そう言ってもらえて、そうだから、あの本当はあの気づいてあげて声をかけるんだけど、あのその声のかけ方がね、厚化粧の人に厚化粧だねって言うんじゃなくて、
そ, な、あのそこがちょっと大事なところで、なんかいつもと違うんだけども、あのどうかしたっていうところで、いきなり調子悪そうだから、あの精神科へ行ってとか、メンタルがちょっと病んでるんじゃないのっていうふうに言うんではなくって、いつもと様子おかしいんだけど、なんかちょっと雰囲気違うねって、あのもしよかったらあの話聞かせてもらえるっていう、やんわりと、何も声をかけないよりかは本当に、あの進歩があるんですよ。でその時言ってくれなくても、後々あ聞いてくれたことが支えになって、口を聞いてくれるかなと思うんですよね。
よくなんか意外に私も友達の話を聞くと、何のアドバイスも何にも言ってないけど、話しただけで満足して、
そうなんです、
解決しちゃったみたいな、
あのアドバイスはいらないんですよね。あの説得しようとか、死んではいけないとか、そういう説得は全く不要で、生きる死ぬを止めることではなくって、今思っている感情を口に出してもらうことによって、あのカタルシス効果という浄化作用があるんですよ。
カタルシス効果、
そうなんです、なのでその泣いてもらえばさらにカタルシス効果は高まるんですが、あのちょっと微笑みかけて挨拶してあげるだけでも違うし、そこから会話して話してもらうことが重要で、あのそういった効果があるよってことも知ってもらうだけでも、特別な技術も何にもいらなくて誰でもできることなので、あのぜひあのもし聞いてらっしゃる方は、で今日からでも実践できるので、気になる方がもし周りにいらしたら声をかけていただきたいなというふうに思います。
意外に聞くって難しいんですけどね。でもあの本当に聞くだけで、
そうです、あのふんふんって、あの相槌を打ってあげるだけで、その場にいてあげて、今あなたに関心がある、今私はあなたのために話を聞く体制が整っていますと、じっくり話を聞きますよっていう、それだけでもサインを送ってあげるだけで十分です。
本当ですね、でもあの多分きっとちょっとゆとりを持って見回せば、話聞いてほしがってる人がいるとか、ちょっと浮かない顔してる人がいるって多分ありますからね。
あの意識してもらうと、周りにいることに気づくことが本当にあって、何も意識してないと見えないんですよ。人間の認知っていうのは気にしているものしか見えないので、意識していると、あ、そういえばちょっと様子おかしいなっていうのが、もし勘違いであってもそれはそれで、あ、それで元気ならよかったでいいので、
じゃあ後半もまたお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは心のサロン代表、ハートセンター心理療法士の加藤彩子さん、息子さんの慎太くん、そして裕太くんです。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは心のサロン代表、そしてハートセンター心理療法士の加藤彩子さんです。そして畑山中学校2年生の慎太くん、1年生の裕太くん、一緒に来てくれました。はい、そう、瀬戸市在住なんですよね。
瀬戸市です、
そうなんです。で、今、まあ、あの自殺についてのお話も伺ってきましたけど、本当に自殺者っていうのは多くて、
多いですね。あの 消費税の関係だというふうには言われているんですけども、じゃあどうかっていうと、消費税があの始まる前から、
ええ、
その前から
消費税の関係だと言われてるんです。
言われてますし、実際にそういうふうに感じていらっしゃる方も多いというふうに聞いてるんですけども、
それは経済的な
不況ですよね。そういったことも関係ないとはやっぱり思わないんですが、この10年以上ずっと、3万人を超える自殺者だったんですよね、でここに来て、平成今28年で、25年あたりから、3万人を下回ったんですね、下回ったといっても結局1日あたりに換算すると毎日75人の方が自らの命を絶っている現状だということは、やっぱり問題としては大きいというふうに思っています。で年間の交通事故の死者数というのが4400人ぐらいなんですね。その交通事故の死者数から考えても、自殺される方がどれだけ多いか、深刻な問題だと思っていて、もう地域レベルで支えていかないと、自殺者数っていうのは減っていかないと思います。2万5千人がね、多いと思うか少ないと思うかは人それぞれなんですけれども、私の感覚としては1日ね、75人もの方が誰にも知られず打ち明けることもなく、または支えられた人もいるかもしれないけど、結局死を選んでしまうということは何かできなかったのかなと思うんですね。なのでそこにサポートする人たちはどんな立場の方でもできると思うんです。なので子どもだけでもなく、私たち大人も、で高齢者の方も、自分の身近な方をちょっと振り返って見ていただけたらなというふうに思います。
今回熊本で地震があり、その前も東日本で大きな地震があったんですけど、そういう時にやっぱり出向かれてってことも、
被災者の方が住まわれている東雲住宅っていうのが東京にあるんですけれども、そこには被災者の方がもう何年も住まわれていて、傾聴ボランティア活動を東京会は行っていて、継続的に傾聴ボランティアをしているんですが、それでもピンポンってブザーを鳴らしても出てきてくれない方も未だにいらっしゃるし、出てこられても実は次行くと自殺されてましたという方もいるんですよね。でもそれだけじゃなくって、つなぎ止めている命もいっぱいあって、声をかけるということがどんだけ重要かっていうのは身に染みて分かっていて、今東京西の延住宅にいらっしゃるというふうに話したんですが、これは愛知県にも被災者の方は住んでいらっしゃいます。なので東京会では傾聴ボランティアの方も活躍していて、少しでも多くの方が被災者の方と話をする機会を持ってもらって、何でもいいんです。特に喋ってくれなくても、その場に一緒にいる、私はあなたのことを気にしているんだよっていうことを、示してくれるだけでも十分なので、身近な社協さんとかに行かれて傾聴ボランティアで活動してくれる方も一つのやり方としてあると思うので、いろんな立場でやってもらいたいなと思います。
どうしてこんなに、10年ぐらい OL さんやられてて、でもう10年ぐらい、この心理学の世界に入って、こんなになんかこう、突き動かされるっていうか、なんでしょうね。
そうですね、私の生い立ちもあるかと思うんですけれども、人の命というのを生きる死ぬってのを何度も味わってきたんですよね。それがこの場でちょっと話してもいいのかどうかちょっとわからないんですが、自分自身が何回も病気の関係で、もうこのまま死んでしまうかもっていうことがあって、でもそれでも死なずに来れたのは、家族の支えがあって、でそこでエネルギーを充電してもらったんですよね。で自分ができることって、 OL 時代の時も立場としては人の悩みを聞く立場の状態だったので、それが個人的にもやりたいという気持ちになっていったんですよね。自殺者を減らしたいという気持ちが、たまたま自殺対策室がある日本総合教育支援協会というところを知って、でそこで自分が活動できる場があったということで、個人開業もしてるんですけども、そこの協会の一員として心理療法研究所の研究員としても活動して、これからも自殺対策にはもっともっと力を入れていきたいというふうに思っています。
はい、いやー、新太くんと優太くん、お母さん生きててよかったね。
よかったです
ね。え本当にだから こう生きているとこうやって、うん、あのつながっていくんですよね。
そうあの命をかけて産んだ子だったので、うん、一番上のこの新太は、うん、なのでその後も産んだ後も予後が良くなくって、うん、集中治療室の前でずっと立っていたり手術の時はずっと何時間も離れなくて立っていたり、うん、なのであの長男に限ってはものすごくはっきりとそれを覚えていて、うん、なのであの命の大切さそういう意味でもしっかり持ってくれていて、うん、そんな姿を見ている弟もの優太も、うん、あの命のことについてはしっかり考えていると思います。他のことを一生懸命考えてくれたらもっと嬉しいんですけど
まあでもそこが一番大事ですもんね、はい、なんかやっぱりあの
贅沢ですかね
瀬戸市ってその教育目標に生き抜く力っていう言葉が出て私大好きです
。そうですね素晴らしいですね、う
ん、だから別にあのもちろん勉強も頑張らなくちゃいけないし、うん、お友達も作らなくちゃいけないし、うん、いろいろもちろんやらなくちゃいけないんだろうけど、うん、でも、うん、なんか地面に寝っ転がっても生きていけばいいっていうかね、うん、生き抜くっていうあの例えば病気になっても寿命を全うして頑張って生きようっていう、うん、その生き抜く力をこう持ち続けるってすごい大事。
そうなんですよ、うん、みんなそれぞれハンディ背負っていてそれをあの不便だというふうに確か思うんですけども、うん、生きるっていうことをテーマにすれば不便ではなくって、うん、あの生きていることが一日今日生きていることに感謝の気持ちになるんですよね。なので、まあ、うちの主人は生きることがテーマと言ってるね、まあ、あの主人が私を教育してくれたのかなというふうに思って
仲いいお父さんとお母さん
仲いいですね
仲いいいいね
今ドキッ
とそんな夫婦になりたいと思う大きくなった いいねえじゃあちょっとあの残りわずかなんですが、うん、新太君は大きくなったら何になりたいですか、うん、どんな人になりたいとか、どんな仕事がしたいとか、
うんどんな人になりたいって言われたら、うん、優しくて、うん、仕事もできて、
うん、
あの家事とかも手伝っていける
家事を手伝える男の人いいね、はい、で仕事は
仕事はあの自らいろいろなことに取り組んで、うん、あの上を目指してその仕事の中で
どんな仕事だったとしても、うん、自分から率先してやって上を目指していくってことだね、うん、会社になったら社長を将来目指すとかそういうことだね。はあ、いいですね
今初めて聞きました
上を目指す人間に向上心がある、うん、ゆうたくんはどんな人になりたい、
普通まあ僕も優しい人ですね。
優しい人今もう十分二人ともね優しいけど将来の夢は、う
ん、将来の夢って言ったらサッカーのコーチとかちょっとやってみ
る。もうその謙虚でいいですね。サッカープロやプロサッカー選手じゃなくてサッカーのコーチ。
そうですね。謙虚なのかもしれないですが。
ねでもサッカーは小学校の時からやってた
ん。幼稚園の時に最初やってたんですけど、一回やめてでまた小学校の時から入って。
お引越しとかしたので、
ね。そっか
中で中が抜けてしまったんですけど。
サッカークラブに入ってた。
サッカーチームですね。名古屋のチームに入っていて。
そっか。まあでもね、うん、ずっと続けて。うん絶対スポーツは身を助けるというか、あのうまくなくても、うん、あのうち息子そうなんですけどうまくなくてもなんかそこで見出す、ね、
あでも本当にうまいとか下手とかじゃないんですよね、うん、チームワークを学んでいく とこなのでこれからも楽しくやってほしいと思います。
そうですね、
そうですね。
じゃあ彩子さんの夢ってありますか。
夢私の夢ですか、
はい、
私の夢はあの今この家族5人で暮らしてるんですけどもこの家族と一緒にあの子供が一番下がちっちゃいのでできれば長生きをしたいんです。私が長生きすることはほぼ諦めてたんですけれども今は長生きができる気がしているので、うん、あの仕事のことの夢ではなくって長生きすれば何でもできるというふうに思っているので、うん、その時必要とされることをあのがっつり一生懸命やっていきたいと思います。
長生きしてほしいよねお母さんに ね、うんはい。そして、長くて、まあ、福祉の家で毎月17、はい、17です、はい、予約制ということですので、 社協さんの方に、はい、
あのボランティアプラザの方に行っていただくと、
ボランティアプラザの方に、はい、福祉の家の中1階にありますので、はいはい、ボランティアプラザの方にあの、はい、お問い合わせしていただきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします、
は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ともみとともに今日のゲストは心のサロン代表ハートセンター心理療法士の加藤彩子さん、そして畑山中学校2年生新太くんと1年生の裕太くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。